マイズル
赤レンガラジオ。
皆さんこんにちは。さあ今週も始まりましたマイズル赤レンガラジオ。この番組は海の京都マイズル市の赤レンガパークで行われます週末のイベント情報を中心に、マイズルの隠れた魅力や情報をマイズル市の方はもちろん、京都市内や全国全世界に発信していく番組です。行ってみたいと思える情報をどしどしお届けしていきたいと思いますので、どうぞお聞きください。この番組は京都交通の提供でお送りします。さて本日の番組進行は高橋啓太と
岸舞子です。
どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、先週のこの時間ね、はい、お話をしていましたけれども、
はい、
私この、6月10日土曜日11日日曜日の2日間ですね、京都府の宇治市、京都文教大学で開催されました、はい、第56回京都府高等学校放送コンテスト兼、うん、第64回 NHK 杯全国高校放送コンテスト京都府大会、こちらに、スタッフとして参加してきました。まあ、スタッフというのかでも、はい、実は、この放送コンテストに、ね、昔参加していたあの卒業生たちが、ボランティアで始めたもので、今年もそんなボランティアが、15人ほど、集まってきましてね、
はい、
私もねちょっと数えてみたんですけれども、自分の高校時代から数えますとこのコンテスト、18回連続で参加していることになりまして、
すごいですね高橋、
もうかれこれ20年になるんだなと思うと、なんかもうすごいなと思うわけですけれどもね、卒業してからその自分の、ね、後輩一つ下二つ下ぐらいまでは結構見に来る、あの先輩もね多いんですけれども、まあ、その後もこう来続けるっていうのはなんっていうんですかね、この、コンテストの雰囲気というか、もうそれが自分の高校時代をね思い出すとかね、そういうことで本当に懐かしく、もうまたすごく刺激を受けるんですよね今の高校生たちにね、参加者もね今どんどん増えています。参加したのが今回京都府内の、府立一立私立の高校で43校、約500人の生徒、これ毎年どんどん今増えてきていますね。まあアナウンサーになりたいという、ね、子たちはもちろんなんですが、最近は声優になりたいっていう、ね、子がすごく増えているみたいで、そういった生徒が、まあ、たくさん参加しています。部門も、ね、本当にいろいろな部門があります。まず番組の制作部門、まあ、これは学校で一つ、出すわけですけれども、ラジオドキュメント、テレビドキュメント、ラジオドラマ、テレビドラマ、これすべて高校生たちが自分自身で撮影したり録音したりしてするものですね。ドラマについては脚本からもう高校生たちがオリジナルで作ったものでドラマを作る、あるいは何か一つテーマを決めてドキュメント番組を作るという、まあ、本当にどちらもねこう高校生ならではの視点といいますかね、面白いものが本当にたくさんあります。それから、研究発表部門というね、これはその放送部の活動の中でいろいろこう感じたこと、こういう研究をしましたというようなことを発表する部門も、あります。そして個人の、部門として、まあ、これは学校から何人でもエントリーができるんですが、
はい、
アナウンス部門、このアナウンス部門というのはですね、先週も少し、お話をしていたんですけれども、自分の学校の校内放送で使用するような内容の原稿、まあ、学校内の話題であるとか地域の話題などを書きます。1分10秒以上30秒以内という、規定で、作ることになっています。字数の制限はなく、やはりこのあたりがね字数ではなくて秒数で制限するというあたりが放送コンテストなのかなと思います。内容ね、文章の内容は審査の視点ですね、文章の内容はもちろんですし、やはり放送コンテストですのでアナウンスの技術、発声発音、マイクの使い方、それから、イントネーション、アクセント、テンポ、間の取り方といった、そういうところが総合的に評価されるというのがアナウンス部門ですね。そしてもう一つが個人の部門、朗読部門、 これは毎年指定作品、5つの指定作品の中から好きな作品を1つ選んで、そこから1分30秒から2分以内の部分抜き出して読むという部門ですね。もうあのね、今回でも特に朗読部門がね、毎年この特に京都府の傾向なんですが、参加者が非常に多いんですね。
あ、そうなんですね。
だいたいね、アナウンス部門が、アナウンス部門もどんどん今増えてまして、80人ぐらいが出場してましたが、朗読部門が約3倍近いですかね、200人ぐらいがね、朗読部門は出場しています。で、まあ、その中からアナウンスも朗読も、まあ、上位6名が、次の全国大会に出場できます。アナウンスは80分の6人、朗読は200数十人分の6人が、7月に行われる全国大会に出場できるということなんですね。
すごい、このね、資料を見せていただいて、見てるだけでもなんか、ね、すごいですね。
そうですね。
高橋さんはどちらに？
はい、私は、ね、アナウンス部門でしたね。
アナウンス部門に、
はい、
出ましたね、高校時代ね。
今でも覚えてますね、原稿。今でもね、本当にね、暗唱して出てくるぐらいなんですけれども、
自分でですよね。
そうです、自分で作った原稿ですね。私はその時学校にいらっしゃった、とてもユニークな、先生の話題を、持ってきたわけなんですけれどもね。今回その舞鶴の、学校で言いますと、西舞鶴高校、私の母校西舞鶴高校が、はい、今ちょっとまだ紹介してなかったですね、もう一つボイスアクト部門という、これがですね、京都府大会独自の部門で、残念ながら全国大会にはない部門、もうここで優勝しても、これで終わりなんですが、朗読部門よりもさらにこう自由な表現を審査するという、部門になっています。これはなぜこの部門がね、新しい、割と新しい部門なんです。京都府独自で設けられた、はい、先ほど言いましたように声優を目指す子たちが増えてきていまして、朗読でそのあまりにも、オーバーな演技をしたりとか、そういうことをしてきますと、ちょっと朗読ではないよねという話になってきて、でもそういうことをしたい子たちがすごく、増えてきているということで、そういう子たちのためにこの新たにボイスアクトという部門が京都府では設けられていまして、この部門で西舞鶴高校の生徒がね、見事第1位、そして第3位、さらに第7位にも、3人がこの部門で今回、入賞しました。さらに、朗読部門では、7位に、入賞しています。朗読部門、先ほど申し上げました全国が6位までですので、ちょっと今回ね、惜しくも、全国大会出場にはならなかったわけですが、7位入賞と、7位入賞の生徒とね、実はボイスアクトの1位入賞が同じ生徒なんです。
本当ですね。これどうなんですか、京都府のレベル的には全国にどれぐらいのレベルなんですか。
これが申し上げにくいんですが
ね、
残念ながら今のところあまりそれほど全国に行くと活躍がなかなか近年なくてですね、本当に頑張ってほしいところではあるんですけれども ね、今回この、全国に出場する生徒たちはまた、7月の初め頃になるかと思うんですが、NHK の京都放送局で、NHK のアナウンサーからこの全国出場者向けの特別な、指導も受けたりして、全国に、臨んでいくと、いうことになりますね。
またね、将来の夢にもつながっていきますもんね。
そうですね、
高橋さんにしても原点になってるんじゃないですか、やっぱり。
そうですね、このコンテスト、本当に私にとっても原点だと思いますね。もう本当なんかコンテストの最近、なんていうんですかね、の主みたいになんかだんだんなってきつつ、ある感じがいたします。なんかあの人毎年いるよねっていうような人にね、単純にあの先生かなとかね、思われるかもしれませんけれどもね、そんな、本当に充実した2日間で
思い出のある、コンテストですね。
また1年後が楽しみと、早くもそんな感じ で、ですけれどもね。
はい、
ということで、第64回 NHK 杯全国高校放送コンテストの京都府大会の話題をお伝えしました。ではここで1曲お届けします。これもね、NHK 杯放送コンテストではなくて、 って、合唱のね、コンテストがありましたよね、 NHK 杯のね、
はい、
その今回 AKB48 の曲が課題曲になったんですよね。いろんな曲をね AKB も歌ってますよね、
うん、
ちょっとねでもこれ聞いてみますとなかなか歌うの難しそうだなと思うんですけれども、この時間は舞鶴赤レンガラジオ、海の京都舞鶴市 FM 舞鶴マリンステーション京都から京都交通の提供でお送りしています。ここからは舞鶴市の提供でイベント情報をお送りします。今日も3つのイベントがあります、
はい、
まず参照2つは、美術絵画に、はい、関するイベントの情報です。まず1つ目ご紹介します、岡田道夫水彩画展時光と影、6月22日木曜日から27日火曜日まで舞鶴赤レンガパーク舞鶴市政記念館で開催されるイベントです。この岡田道夫さんなんですけれども、京都府舞鶴市生まれで、中舞鶴小学校、和田中学校、西舞鶴高校、武蔵野美術短期大学を卒業して現在大阪府の在住です。ね、今この水彩画ポスターになっているんですけれども、はい、なんとも言えないねこの情感と言いますかね、
水彩画ってなんかあの心が癒されます。私
すごくなんか繊細な感じがしますしね、なんかこの、ね、時期にも合っているようなちょうどこ の,、ねはい、あの傘を折りたたんだ
絵が、ね、
このポスターの絵になっていますけれども、
心が、あのなんだろうね、
落ち着きますよね、まあ、タイトルも、ね、今回光と影というふうになっていまして、ちょうどこの絵も、ね、光と影が効果的な、うんになっている、になっていますけれどもね、
繊細ないですね本当に素敵。
この、もう一つポスターの裏側はね、はい、こちら駅の待合室でしょうかね、これも本当にねあのおそらくこれは夕方の時間帯なんでしょうね、うん、あの本当この光と影コントラストが何とも言えない、はい、いい雰囲気を醸し出しているような作品ですね、はい、絵と向き合って25年、生まれ育った舞鶴の懐かしい空気感をテーマに描いてきましたということで、舞鶴 の,、ね、あの空景が描かれている、はい、ということなんですね、これまで展覧会に出品した作品を中心に数十点並べますということで、カレンが2号棟舞鶴市政記念館で、開催されます、はい、またこういう作品で舞鶴の風景描かれた水彩画を赤レンガ博物館、赤レンガの、市政記念館で見るというのもね、また味わいがあるかと思います。岡田道夫水彩画展時光と影、6月22日木曜日から27日火曜日まで朝9時から夕方6時まで舞鶴赤レンガパーク舞鶴市政記念館で、初日は朝10時からで最終日は午後4時までということになります、
はい、
会期中無休で入場は無料ということです。さて、続いては、先週もご紹介しました第49回、舞鶴支店、こちらすでに始まっています。6月14日から始まっていまして、
はい、
赤レンガ2号棟では市政記念館では日本画工芸、4号棟赤レンガ工房では書道ですね、
はい、
そして赤レンガ5号棟では洋画や写真の展示が行われています。これもねもう第49回ということですからね、舞鶴ではとても、歴史のある、展覧会になってきています ね,
ね昨年 の, あの開催のちょっとね、あの写真など見たんですけど、ゆったりと、はい、あの赤レンガの壁にこうすごくなんていうんですか、広く使って、一つ一つがこうクローズアップされるようにね、飾ってられるんですよ。だからね、あの赤レンガ の, あのこの雰囲気と、絵のなんかこうね、そのなんていうんですか、
そのすごくマッチする、
それをちょっとこう味わっていただきたいです、ぜひ、
これですか、史跡年間ね、先ほど の, その水彩画展も史跡年間でしたので、ちょっとこの舞鶴支店が18日に終わって、同じ史跡年間で22日から、水彩画展が始まるということで、まあ、本当にねこのイベント情報いろいろご紹介してますが、はい、あの赤レンガの、倉庫群、あの使い方っていうのが本当幅広いですよね。音楽イベントもあり、こういった展覧会もあり、
何でも合うって言ったらおかしいですけど、
結婚式もね
素敵なんですよ本当に、あの赤レンガは、
もちろん何もやってなくても、こうただ散歩するだけでも本当に素敵な場所ですしね、
なんかこういう、ね、情報をあのお知らせすると改めてその赤レンガの魅力みたいなのも、ね、こちらが逆に気づかされたりしますよね。
そうですね、私なんかやっぱりこう、ね、映画のロケしてるっていう情報すごく気になるんですね、先日も何かその、エキストラ の,、はい、あの募集が行われていました、もちろんこういうのは何のエキストラかははっきり言わずに、
そうですね、
なんか NHK のあるドラマの、まあ、撮影のためのエキストラを募集しますということで先日も行われていましたけれどもね、何のドラマなのかなとこうすごく気になる、ところではあるんですけれども、
応募したんですか高橋さん。
いやなかなか、ね、日程が合わずに、応募はできないですけど ね, ねまた機会があればそういうのも ね面白そうですよね。さあ、続いては、こちらも、ご紹介毎週増していきますが、舞鶴自然文化園のあじさい祭り、そろそろ見頃に、ね、なってきているんですかね、一目10万本のアジサイが楽しめますアジサイ祭り、来月7月9日日曜日まで開催されています。朝9時から午後5時まで、最終入園は午後4時30分ということです。期間中はいろいろなイベントも行われています。今週末18日日曜日に朝10時から地場産点灯市、午後3時までですが、売り切れ次第終了ということです。アジサイも見てね、こういったちょっとお買い物も楽しんでと、
はい、
それからミニコンサートもいろいろね、11時からはジャズの演奏、お昼1時からはオカリナの演奏、そして2時からは大正琴の演奏と、まあ、あのアジサイを見ながら、
あの広大な敷地の中で、
ね、
いいな、
いろんなジャンルの音楽の演奏も、
う
ん、楽しんでいただけます ね、本当にここのアジサイは見事だね。
アジサイの販売もありますから ね18日のイベントの日は、
ご自宅でもちょっとまたね、そうそう、楽しんでいただけますし
ね、そのものを見て買えるのってよくないですか、
ね、
こんな風になるんだなっていうね、この苗を買ってっていう、ね、それを見て これを育てるっていう、
そうですね、
風に買っていただけるっていうのがいいですね。
まあね、この時期アジサイの名所って全国各地に、はい、まあ、あるかと思うんですが、ここの特徴、やはりなんといっても広大な、ね、敷地かと思いますね。
本当に見渡せますよね、バーッとね。
であの、まあ、あの割と高い、場所にありますので、はい、遠く見渡しますと、舞鶴湾、クレーンブリッジなんかも、はい、見渡すことができて、ね、まあ、その周りの、ね、景色と合わせてアジサイも楽しんでいただけると。でその公園の中自体もすごくこう、はい、アップダウンがあります、はい、あの丘のようになってますの です、ね、高いところからずっとこう下の方に広がるアジサイを眺めていただくことができますので、
はい、
ぜひともこの機会、この時期しか楽しめない舞鶴自然文化園のアジサイ祭り、お越しいただければと思います。
はい、
7月9日日曜日まで、朝9時から午後5時まで、最終入園午後4時30分です。大人300円、子ども150円です。お車ですと、舞鶴東インターから、お越しいただけます。少しね、舞鶴市の中心部からは離れていますので、大体、舞鶴東インターから20分ほど、また、京都交通の、路線バスや土日はループバスと、臨時のアジサイ号を乗り継いでお越しいただくこともできます、
はい、
ということでここまで舞鶴市の提供でイベント情報をお送りしました。この時間は舞鶴赤レンガラジオ、海の京都舞鶴市 FM 舞鶴マリンステーション京都より京都交通の提供でお送りしてまいりました。この6月もいろいろ赤レンガパークイベント盛りだくさんですのでね、はい、ぜひお越しいただきたいと思います。
はい、
番組の進行は高橋啓太と
岸舞子でした。
それではまたお会いいたしましょう。
さようなら。